3. 被害の記録から。 3.1 共通事項。 1. 地震の揺れだけでは人は死なない。人は地震の揺れそのものではなく、家屋の倒壊、家具の転倒や火災で死傷します。阪神・淡路大震災での死者は約6500名で、即死は約4000名と思われます。事後対応、救出、初期消火、災害時医療活動などで即死者4000名を減らすことはできません。 2. 震度と建物被害は比例するのか。震度は揺れの大きさの指標です。一つの地震では震度が大きいほど建物被害も大きくなります。しかし、異なる地震を比較する場合、震度と建物被害が比例しないことがあります。計測震度は周期 0.1 秒から 1.0 秒の地震動に着目して自動計算しています。東日本大震災では、建物被害に影響する周期 1.0 秒付近の地震波は阪神・淡路大震災の3分の1しかないのに、建物の被害にあまり影響しない短周期の 0.2 秒付近の地震波が大きく、その結果震度は大きいが建物被害が極めて小さいものになりました。宮城県栗原市では震度7を記録しましたが、建物の倒壊はなく死者も発生しませんでした。 3. 液状化では人は死なない。液状化は天然の免震装置。液状化とは、地下水面下の土が揺れによって繰り返し変形を受け、土の構造が壊れて液状体となる現象です。液状体になると非常に柔らかいゴムみたいなもので、天然の免震装置となって地表面の揺れが急激に緩やかになり、人命被害を抑えます。一方、軽いものは浮かび、重いものは沈み、建物は傾き、液状化では財産を失います。液状化で建物が傾き倒壊すると死傷することがありますが、阪神・淡路大震災以前では液状化が原因で死亡した事例はほとんどありません。地震では、1. 揺れで命をなくす。 2. 液状化で財産をなくす。 4. 避難所とは、地震から身を守る場所ではない。これから襲ってくる災害に対して危険な場所にいる場合に避難する場所は、1. 津波からの避難は津波避難場所。 2. 洪水からの避難は洪水避難場所。 3. 大規模火災からの避難は広域避難場所。災害が襲ってきた後は、1. 住む家を失った人が身を寄せる場所は避難所、収容避難所、または指定避難所。 2. 自宅での生活が困難な要援護者は福祉避難所、または避難所の要援護者スペース。避難所には揺れから身を守る避難場所、シェルターはどこにもありません。 5. 要援護者が避難所から脱走する。避難所、収容避難所、または指定避難所は、家を失った人が頼らざるを得ない収容所で、大災害では劣悪な環境になります。早い者勝ちであれば、遅れてくる要援護者の環境はさらに劣悪です。東日本大震災では、避難所は要援護者にとっては見取り室、災害関連死ともなりました。したがって、避難所から介護施設へ要援護者の脱走が始まります。スペース、支援者、支援方法、そのための装備が揃わなければ要援護者支援はできません。要援護者避難支援が見取り室への誘導となっていないでしょうか。 6. 被災から復興までの時間はどのくらいか。東日本大震災では3年目を迎えても、ほとんどの復興住宅地が造成中でした。大規模かさ上げ地などでは、復興住宅完成まで5年以上を要するところも多い。それまでは仮設住宅生活を余儀なくされます。仮設住宅は5年以上持っても心は折れるとは、仮設住宅入居者の言葉です。下記は被災から復興までの時間の目安、試験です。直下地震の時、仮設住宅入居は2週間から1ヶ月、復興住宅入居は数ヶ月3年。都市直下地震の時、仮設住宅入居は2週間から半年、復興住宅入居は2から4年。巨大海溝型地震の時、仮設住宅入居は1ヶ月から半年、復興住宅入居は4から10年以上。 直下地震、大都市以外で起きる一般的な直下地震。都市直下地震、東京や大阪などの大都市で起きる直下地震。被害が大きく、災害対応が遅れます。 3.2 阪神・淡路大震災など。1. 阪神・淡路大震災では、閉じ込め、下敷き者、負傷者、死者はどれぐらいだったか。阪神・淡路大震災では、被害の小さい神戸市西区や北区から被害の甚大な震災の帯までありますが、神戸、芦屋、西宮などの平均像を説明します。まず阪神・淡路大震災では、関東大震災と比べて火災による死傷者が少ない。六甲おろしも浜風も弱く、風速にありイコールゼロ。倒壊した住宅の閉じ込め、下敷きになった方は50人に1人 2% で、半数は軽症で救出され、あとの半数が重症、100人に1人イコール 1%、 重症者の 30% が死亡、 0.3% でした。神戸、芦屋、西宮などの市民200万人の 0.3% の約5500名が直接死で、そのうちの約4000名が即死です。身近で考えると、人口1万人、大きめの小学校区あたりで救出が必要な閉じ込め、下敷き者が200名、病院搬送が必要な負傷者が100名、死者が30名です。消防だけでは戦えません。 2. 年齢別死者数が物語るもの。阪神・淡路大震災での死者の大半が高齢者、高齢者の住まいにありイコール古い木造住宅ですが、若年層の中では20代前半が突出しています。下宿生、神戸大学生の死者は39名で、うち37名が下宿生でした、もしくは働き始めた若年層です。初めて故郷を離れる大学生の親や新入社員を預かる人事担当者が気を配らなければならない大切なポイントです。3. 高層ビルは直下地震に強いのか。一般に高層ビルは直下地震に強いと言われています。超高層ビルの固有周期は長く、4秒から6秒です。一方、直下地震は短周期の成分が大きく、高層ビルは柳に風のように受け流すことができて直下地震に強いと言われてきました。しかし直下地震でも長周期の成分が大きい場合があります。実は阪神・淡路大震災では長周期地震動が大きく、超高層ビルがかなりの被害を受けています。また最近の熊本地震では、極めて大きい長周期の揺れ、長周期パルスが観測されました。 4. 新幹線が空を飛ぶ。阪神・淡路大震災は新幹線が走行する直前の5時46分に発生しました。新幹線の高架橋が8カ所崩落しましたが、大規模事故には至りませんでした。これが新幹線走行中であれば、多くの車両が時速 300km で住宅地へ突っ込んでいく大惨事の可能性もありました。また新潟中越地震では、走行中の上越新幹線が脱線。東日本大震災では、東北新幹線仙台駅付近を低速走行中の試運転列車が脱線したほか、走行中の東北新幹線が大きく揺れました。大規模事故の可能性は残ります。 5. 公共交通機関はいつ復旧するのか。阪神・淡路大震災では JR、 在来線、新幹線の復旧まで約2ヶ月半、阪神、阪急の復旧までは約5ヶ月を要しました。その後各地で交通機関の耐震対策が進められていますが、それでも高架橋の落橋はなくとも下手ずれは起きますので、短期間の復旧は簡単ではないと思われます。 6. 停電は早期に復旧するのか。阪神・淡路大震災では電力は1週間で復旧しました。関西電力の発電所はほとんど被害がなく、配電線の復旧が主でした。東日本大震災でも被災地を除いて東北地方は約1週間で復旧しました。日本海側にも大きな発電所があるためです。都心南部直下地震では、東京電力の東京湾岸の発電所被害が大きく、広域停電、ブラックアウトが長期化する可能性があります。南海トラフ地震でも四国電力、関西電力、中部電力が長期にブラックアウトする可能性があります。 7. 今は通電火災は少なくなった。阪神淡路大震災では電力復旧が早かったので復電とともに倒壊した家屋などから通電火災が発生して大規模火災となりました。これを教訓に地震後に停電している場合はブレーカーを落とすことが防災の常識となり感震ブレーカーなども開発されました。その後通電火災はあまり発生していません。熊本地震では通電火災は0件です。今後も油断することなく通電火災を防ぎましょう。8. 避難者数の意味するものは、熊本地震での避難者数を阪神淡路大震災や東日本大震災と比較すると住民が避難する理由が変化しているように思われます。熊本地震では被害の規模に比べて地震直後の避難者は圧倒的に増えています。自宅が全半壊した方々だけではなく、ほとんどの方が余震の恐怖、飲食料の提供、トイレの使用などが理由と思われます。熊本地震では直後の避難者は約20万人で、1ヶ月後には1万人に減りました。防災の目標も避難所を頼らなくとも済むことから避難所を頼ることに変わってきたように思われます。